岸のりこのほげほげラジオ。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの岸のりこです。10月の6日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。再放送を聞いてくださっている方は10月の7日月曜日です。岸のりこ、千葉県市川市出身のシンガーソングライターでございます。この番組も30分間ほげほげとお届けしてまいりたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、10月になりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやね、すごいまだ変な恋になっちゃいまして、もう今年は何度この感じになってしまったのか、本当に申し訳がないでございます。お恥ずかしいことでありますけれども、人生において長年生きてますけど、こんなに声をなんかどこかへ出張させてしまうことがないものですから、まあね、さすがに気がめいったんですけど、心が折れそうになったんですけども、でもね、まあ、折れてる場合でもないので、ただまあなんでこうなっちゃってるのか大体の予測がついてますので大体の予測というかはい、なのでまあ皆さんに移ってしまうようなものでもないということが分かってちょっと安心はしているんですが、でもね、喉だからね、そう思ってたら実はダブルで感染症にかかってましたなんてことがねあったら困りますからそれだけはないように気をつけていきたいなと思っているんですけれども、はい、皆様もね、いろんなところから不調というのはやってくるみたいなのでどうぞ気をつけていただきたいなと思います。さあ、ということでございまして、今日はですね、10月もう7日 ?6 日あれ私、あ、そうだよね、6日ねえ、いや本当にもうあっという間に気がついたら11月になって、気がついたら年末でもう来年になってるんだろうなと思うんですけどね、どんな感じになっていくんでしょうか。もうなるようにしかならないけど、悔いのないように過ごしていきたいなと思っていますさあ、10月の6日はね、いろんな記念日がありましたよ。例えば役所改革の日、これって千葉県松戸市にすぐやるかができたことによって、日南で記念日が制定されたものなんですよね。これなんかもっと後に私できたかだと思ってたんですけど、1969年昭和44年ということで、全然生まれる前の話だったんですけど、なんかすぐやるかのっていう不思議な名前じゃないですか。もう分かりやすいというかね、それの話をもっと大きくなってから聞いたから、なんかさ、その時にできたのかなって思ってたんですよ。何だったんだろう、その松本清、薬局のね、がすごく全国区になって、それでそういう話、実はその松本清さんはね、すぐやるかを作った人だよっていうので話を聞いたのかもしれないんですけど、まあいわゆる松清がどのくらいからすごく全国にうわーって広がったのかというか、私が認識したのが遅いだけかもしれないけど、市川に松清をいつできたんだろう。いや、あったと思うんですよ、あったはずですけど私の生活圏内にはなかったんだよね。皆さんはでもそう、松戸じゃないですか、だから多分早めにあったはずだよねとは思うんですけどね。はい、千葉の松戸に90、できてから90周年っていうことですけどね、 はすごくお世話になっておりますよ。すぐやるか、すぐやるかじゃなくて松本清だけどそんなねことだったりとか、国際協力の日、国際発音編、うん、日本が初めて援助国として国際協力組織コロンボプランに加盟したことにちなんで、外務省と国際協力事業団が合同で記念日を制定しているということですね。正式名称はアジアおよび太平洋の共同的経済社会開発のためのコロンボプラン、難しいアジアや太平洋地域諸国の経済や社会の発展を支援し技術協力を行っている開発途上国のための組織なんだそうです。それに関連して国際ボランティア貯金の日なんていうのがあったりするんだそうですよ。あとはね、あーいいね、天むすの日、天むす末広の日、天むすって美味しいよね。天むすはね、私高校生、中学生、小学生どんどん下がってた小学校5年生の時から飼っていた犬が、初めて飼った犬だったんですけど、まあ食いしん坊で、とにかく食いしん坊だったの。でね、天むすをね、昔ね、母がどっかから買ってきてくれて、でコロンとしたちっちゃい天むすだったんですよ。で美味しいのね、そのコロンとしたのがワンパッケージ8個ぐらい入ってたのかな。でそれを買ってきてくれたんだけど、なんか多分帰ってくる前に私たちがかな、なんか忘れちゃったんですけど、とにかくそのソラちゃんっていう犬が全部食べちゃったの、知らないうちに。そうで、あれ天むすなくないってなって、全部食べてたんだよね。でもう天むすって言われるともうソラちゃんを絶対思い出しちゃうんですよ。もうどんなことがあっても天むすいただいたりとか、天むすっていう文字を見ただけで、あーソラちゃん食べちゃったなーって思い出す。どんなものよりも天むすで思い出すな空のことっていうぐらい。だからなんだろう、10月6日が空記念日天むす食べたからそう。あとは電録の日を、電録、豆のね、いろいろ売ってる電録豆美味しいですよね。泥ソースの日、泥ソースっていうのもあんまり食べたことないんですけど、テレビとかで昔からすごく美味しいってやってるよね、泥ソース。あ、ドムドムバーガー、ハンバーガーの日だって。ドムドムハンバーガーのポテトが美味しかった記憶があるんだ。1970年にできたんですって。ちなみにマクドナルドは71年に日本マクドナルドはできたっていうことですね。あ、ドムドムハンバーガーが日本で一番最初のハンバーガーチェーンね。あとは明治北海道トカチカマンベールの日。あー美味しいよねカマンベールって。あのとろーりの語呂合わせにちなんで10月6日なんですって。今日安くなってるかなあのカマンベールチーズもいつだったのかな、初めて食べたのは小学生か中学生か忘れましたけど、初めて見たんですよ。なんだこれと、白くてさ、なんかまん丸くて、それだけでも美味しいじゃないですか、見た目だけで。チーズといえばロッピーチーズみたいな感じのものとか、モッツァレラはまだないかな、なんかまあ普通の、とろけるチーズとか板のチーズか、あと裂けるチーズかっていう感じで、白いチーズってちょっと見たことなかったんですよ。あ、まあ、チーズ白いけど黄色っぽいチーズ、粉チーズは白いか、まあ粉チーズもそうなんだけど、なんかそのそういうものしか見たことがなくて、硬いのね、まあ熱を入れたら柔らかくなるけどさっていうのをしか知らなかったんですよね。そしたらさ、なんか真っ白いまん丸くて、なんかちょっと時間ね 置くとプニプニしてきて、白いチーズ、まあ中はね少しあの黄色みかかってるけど、モッツァレラは真っ白だけど、なんかあのカマンベールとモッツァレラは本当になんか私の中で衝撃チーズだったんですよね。でカマンベールはしかも切らないと食べられないし、まあ、かじってもいいんだろうけどなんかそれにすごいもうびっくりして、すごいおやつに買ってもらってた記憶がある。買ってもらってたというか、あると勝手に食べたのかもしれないけど好きだったなあ。あ、食べたいね。そうとかね、あといろいろなんかトム・クルーズの日、トムの日だったりとか、登録販売者の日だったりとか石油の日、徳島中ドローンの日、メディカルスパトロンの日、なんかいっぱいあるのよ、うん、みんなで16の謎を考える日なんていうのがあったんですけど、まあ、その中でですね、今日はですね夢を叶える日というのもあったんです。あの10月、6日はドリームという語呂合わせから、あの今日が夢を叶える日ということになったんだそうですよ。はい、面白いですね。飲食店の経営や店舗プロデュース、コンサルティング事業などを展開する株式会社クールスクグループさんによって制定されたということなんですけども、ちょっとごめんなさいね、読み方が違ったら申し訳ないですけどもね、うん、多分そうかな。あ、違うじゃん、空楽グループだ、空楽グループ、うん、間違ってることもあるよねネットがね、なんかまあいろんなことがあるんでしょうけども、民間企業が若者の夢を叶えるためバックアップする組織のバイトドリーマーズを設立し、この日に全国のアルバイトを対象した伝説のアルバイト、優秀のアルバイト、アルバイト起業家などを表彰するんだそうです。へえ、そんなのあるんだね、面白いですね。そこからですね、今日のお便りテーマは、あの子供の頃になりたかった、子供の頃の夢なりたかった、うん、夢を教えてくださいという、ことにしました。今の夢だとね、ちょっとまだちょっと痛くないなっていうこともあるかもと思ったんで、子供の頃の夢をお伺いしました。メールいただいたので読ませていただこうと思います。今朝さんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは、今朝です。今回のテーマは子供の頃の夢ということで、久しぶりにメッセージを送りました、ありがとうございます。子供の頃というよりは、高校生ぐらいから将来はアナウンサーになりたいと考えていました。当時は深夜放送全盛期で、ラジオ各局それぞれ番組ありました。そんなわけで大学生になり、ライブの企画制作するサークルに入り、 MC をすることでよりアナウンサーになりたいという思いが大きくなりました。そしていくつかのラジオ局のアナウンサー試験を受け、浜松町にある放送局、かっこ当時は四ツ谷でしたの一次選考に受かりましたが、折しも当時オイルショックの後の就職難で、両親から内定が決まっている会社に行ってほしいと言われ、泣く泣く放送局の二次試験諦めた思い出があります。今でもアナウンサーになりたかったと思います。長いメッセージですいません。いや全然ですよ、ありがとうございます。おー、すごい。え、一次選考に受かるってすごくないですか、アナウンサー試験のね。あ、なんか二次試験に行ってたらどうなったんだろうとか考えちゃいますよね。でもまあご両親のもう気持ちもわからんではないしねもう特に今の時代よりもそういう言葉って重かったりしたと思うんですよね、うん、でも今からでもね、何かできることありそうじゃないですか。まあね、今はねそれこそ SNS がすごくって、 YouTube だったり TikTok だったりとか、自己表現がね誰でもできるようになったっていうところでは、すごく、昔の夢とかを叶えることってがもう一回 チャレンジしようっていうこともできるようになった時代なのかなとも思いますけど、でもさ、なんかそうじゃないんだよみたいなのもありますよね。あ、ないかな。まあね、でも素敵な夢ですよね。うん、これからまた違う形で叶えられるかもしれないし、ありがとうございます。さあ次のメールです。いつものおじさんからいただきました。ありがとうございます。のりこさん、こんばんは。金月最初の日曜日になりました。ようやく気温も夏日は少なくなり安定してきた今日この頃ですが、昨日は雨の中、池袋グローバルリンクシアターでのライブお疲れ様でした。久しぶりの生三味線での桜と桜餅はあんこに限るの2曲、インストでの演奏とても素敵でした。桜餅はあんこに限るは歌がなくても十分インスト曲でいけますね。ありがとうございます。さて本日のテーマ、子供の頃の夢ですが、これをやりたいという曲はあまり覚えていないんです。夢を追いかけない人生を歩んできたような感じです。食と健康テーマで仕事をしてきましたが、まだまだ知られていない食材の発掘とか食品の開発などをして皆さんに笑顔を届けたいというのが今の夢です。おお素敵。取り留めのない話になりましたが、今夜はこの辺で、来週までごきげんよう。喉の回復も早くなりますようにご自愛ください。ありがとうございます。いや本当にね、そう、昨日はですね、池袋にありますグローバルリンクシアターという西口公園に大きなステージができてるんですね。池袋なかなか行かないからさ、でそこでステージをさせていただいたんですけども、フェスでね、ありがたかったんですけども、持ち時間が8分間という枠の中でですね、何ができるだろうと、8分のライブってやったこと多分ないと思うんですよ。私なかったと思うんだよね。10分はあるかもしれないんだけど、8分かと思って1曲しか多分いけなかったんですよ。まあ3分半の曲を2曲だったらなんとかいけるかなっていうところではあったんですけど、どうしようかなって考えた時に、まあ桜餅やるかと思ってたんですね。で準備してたんですけど、まあこの声になってしまって様子をずっと見てたんですけど、これはいよいよ、いやもうちょっと無理だなと判断しまして、うん、歌えないなってなって、で三味線だけでも大丈夫ですかっていう風にお伺いしてですね、まあそれでも大丈夫とおっしゃっていただいたので出演させてもらったんですけど、なんかまあ本当はすごく歌いたかったけど、その桜餅の曲を、三味線を普段よりも多く弾いてですね、インスト曲としてお届けをさせていただいた感じになりまして、まあそれはそれで楽しかったんですけど、歌いたかったな。でも楽しかったです。ありがとうございました。よかった、本当にそう言っていただけてよかったなと思います。おけの力もあってね、はい。でもやはり大きなステージで、まああいにくの雨でちょっとお客さんも大変だったと思うんですけど、歌えたっていうのはすごく嬉しいことだったので、大きなステージってやっぱりもっともっとたくさんの方に届いて、届いたらいいなと思ってます。いつものおじさんも書いてくださいましたけど、こう何か自分のやったことで人が笑顔になるっていう、笑顔を届けたいっていうのはとてもなんか私も分かるというかね、アプローチの仕方は違えど、もう健康の大事だけどね。でもまあ音楽は心の健康を保つっていうことであればね、いいなと思うんですけど、昨日もほとんどこう初めましての皆さんの、客席の皆さんの前でこの声で喋ってたんですけど、なんかこの声で喋っててもニコニコ笑っていただけたりですね、それは年代問わず、はい、笑っていただけたりとか聞いていただけるっていうのはすごく嬉しくてですね、やっぱりどんなものでもステージに立っているときはこう笑ってもらえたら、笑顔になってもらえたら嬉しいなって、 すごく思った時間だったんですよね。雨でさ、大変な中でもさ、こう笑顔が降ってみれるっていうのとか、来てくださった方がよかったって言ってくださるっていうのは、もう本当にかけがえのない、気持ちをいただいているなと思って、私はずっとそう、ちっちゃい時からステージに立つのが夢で、まあ今はその夢を叶えながら、でもその中でまた次の夢を見つけながらやっているわけですけどもね、長く生きているといろんな夢が、私はね、やりたいことが多すぎるタイプだから、音楽以外でもやりたいことたくさんあるので、ただそこにはやっぱり共通して、誰かの多分何か笑顔になったりとか、役に立てたらいいなとか、なんかそんな気持ちがあるのかもしれないなと、そういう風に笑顔にしてもらった時間があるからこそそう思うのかもしれないですね。はい。よく書かなくなっちゃった。ということで、ここで1曲をお届けしたいと思います。昨日は歌えなかったから、歌入りでこの曲をお届けしようと思います。桜餅はあんこに限る。
食べたいな、すごくおいしいやつ、小豆を煮ましょうか、すごく時間かけて、そうね、今は桜が咲く頃、周りは桜色にしましょうか、
まあ
きいただきましたのは岸のりこで桜餅はあんこに限るでした。さあ、それではこの子を呼びたいと思います。おげっぴちゃん。はいはい、みなさんこんばんは。おげっぴです。おげっぴは岸のりこの家に住んでいるうさぎです。なんだか今日は時間がなさそうなので、このまんまメールをいただいているのを読ませてもらおうかなと思います。ほげっぴこんばんは。水の口の山親父です。10月に入ったのに雨が降るのか晴れて夏日になるのかいずれかで、まだまだ本当の秋は来ないようですね。ほとんど秋を感じないまま年末が来たなんて嫌だな。さて、姉さんからお題のあなたの子供の頃の夢はですが、山親父は子供の頃から飛行機やロケットが好きでしたので、パイロットか航空宇宙工学のエンジニアが夢でしたよ。でもね、大学進学段階で当時のパイロットの制限身長に足りず、もう背は伸びないやと、まずパイロットからリタイア。航空宇宙工学も学びはしたのですが、どうも流体力学のセンスがなかったようで、単位を取りかねて JAXA も断念。結局は溶融加工と材料力学のエンジニアになりました。でも今でも飛行機やロケットは好きで、零式艦上戦闘機がアメリカから里帰りして浦安に来た時は息子と見に行きましたもんね。ところで、ほげっぴの夢はほげっぴランドの増設かな。頑張って稼いでね。それではまた来週。ありがとう。わー、パイロットってすごいよね。すごくパイロットになるのは大変なんだけど、身長もあるんだね。知らなかった。あの、視力がとにかく良くないと、裸眼でさ、あの視力が良くないとなれないっていうのは聞いたことがあって、それってさ大変だよね。あの、岸のりこはもう幼稚園生の頃に視力がもうほとんどなくはないよ、ある、あの、でも 0.1 だったんだよね、小学校1年生になった時には。もうすでにそれは、もともと見えていたのか、幼稚園になってから、落ちたのかちょっとわかんないんだけど、記憶はないそうなんだけど、なんかその視力検査とかやるでしょ、その時に見えてないことが発覚したらしいんだけど、メガネかけてたのね、小学生の時から。まあでも別にその普通にメガネとかコンタクトレンズをすれば視力回復できるからありがたい話だっていうことなんだけど、だからもしも岸のりこがパイロットを目指したいと思っても、もうその時点で目指せなかったんだろうねって思ってたんだけど、身長もあるとは知らなかった。でもさ、そうなんだよね。例えば獣医になりたいと思っても、生物のセンスがなかったらなれないしさ、いろんなものがさ、なりたいっていうさ、動物が好きだっていうだけじゃさ、なれなかったりとかね、いろいろあるよね。でもそういう好きはさ、ずーっと持ち続けたいなと思うよね。だからね、動物の仕事に就くっていうのも一つ、岸のりこの一つ別の夢だったみたいだよ。あ、全然パイロットの話じゃなくなっちゃった。ほげっぴの夢はほげっぴランドを作ること。ほんと稼がないとダメだよね。やっぱそのなんていうの、なんとか資金が必要だもんね。書かなきゃいけないでしょ、会社概要に。あ、そんなこと言ってたら大変大変。10月12日は銀座宮カフェでライブがあるからぜひ来てよね。それじゃあまたね。今週もありがとう。ほげっぴと岸のりこでした。 See you。 おやすみなさい。